ほんのひととき。
いらっしゃい、ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん、その名も六助書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油を売っています。そんな常連さんたちとのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館書店の情報に、常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していきますよ。今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょうね。じゃあこれからの本のひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
こんにちは、六助書店にようこそ。本日は1月18日土曜日、ここは上郡町にあります老人福祉センター上郡荘よりお届けいたしております。私は店長代理の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今日この六助書店に来てくださいました常連さんたちをご紹介いたします。
サッキーです、よろしくお願いします。
はい、サッキーです。
はい、ガワさんです、よろしくお願いします。
はい、ガワさんです。
はい、ダイです、よろしくお願いします。
はい、ダイさんです。
はい、こんばんは、コメコメです。
はい、コメコメさんです。そして、
はい、普段着チームです。
はい、普段着チームさんです。今日は、総勢6名でお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナー、相生市立図書館情報です。
はい、それではお届けします。まず図書館で人気のある本の紹介をします。12月に貸し出しの多かった図書ベスト4です。第4位、貸し出し回数5回、大田垣春子、季節72で候。第3位、貸し出し回数6回、港かなえ、望郷。同じく第3位、貸し出し回数6回、桜木氏のホテルロイヤル。そして一番多かったのは貸し出し回数7回、東野敬吾、浪江雑貨店の奇跡。続いて予約の多い図書ベスト4です。まず第4位、予約件数4件、和田龍、村上海賊の娘、上下巻。続いて第3位、予約件数5件、三浦紫音、まほろ駅前協奏曲。そしてですね、同率で、予約件数7件、第1位はキリンの夏希、だから荒野。同じく1位、東野敬吾、疾風ロンド。
はい、はい、はい、ありがとうございます。やっぱ東野敬吾強いですね。
そうですね、
強いですね。まあ、常連さんなんですけども、それにしても両方ともね、の1位となっております。
はい、
で百田直樹さんがちょっと初めてこのところ姿を消しましたね。
前回入ってましたね。
入ってました、うん。まあ、ちょっと落ち着いたっていうところなのかな。でも芥川賞 と、 あの、な、直木賞が、ね、はい、先日発表されましたから、はい、きっとまた来月はこう様相が変わってくるんじゃないかなと、ね、はい、はい、思います。はい、はい、では図書館の情報、はい、お願いします。
はい、図書館の開館時間は10時から19時となっております。2月の休館日は毎週月曜日と館内整理日の28日です。本は1人10冊、2週間以内で貸し出しします。1回の貸し出しにつき1回限り貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受付できます。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん、図書館をどんどん利用しましょう。
はい、以上今月の図書館情報コーナーでした。では次のコーナー、今月の特集のコーナーです。今月はですね、手前味噌なんですけれども、相生写真館発行の写真で見る相生の学校史という、ね、本をちょっと紹介したいと思います。
はい、
実はですね、相生写真館、私花子が代表やっておりまして、はい、はい、で 写真展を
写真屋さんじゃないんですか。
じゃないじゃない。写真館というのはね、市民グループなんですね。
そうなんです。
はい、で、これまでに、設立して3年目ので、これまでね2回写真展を開いてきたんですね。はい、で1回目の写真展が、学校写真展で、学校をテーマにした写真展を開いて、で2回目が道写真展でね、
道
道
道路、
まあ、道路、鉄路、鉄道、
なんかありましたね、
はい、昨年の2月に、はい、あの写真展開いたんですね。
見ましたね。
はい、でその1回目の写真展の学校写真展での写真を元にして、それをもっと写真を増やし、解説を増やしして作ったのが、この写真で見る相生の学校史という。
分厚い、
分厚いですよね。
すごいです ね、
ね、 ね、対策ですよね、うん、これね、
まあ、これは A4 版で、うん、厚さがですね10ミリ以上ありますね。
ありますね。1センチはありますね。ね、
ありますね。
はい、これはあのまとめただけですね。出版物っていうか、あの売り物ではないですね。
これね、はい、あの注文を取って必要な方にはあの1800円でお売りします。はい、あの役所から、はい、ね、元気アップ支援事業っていう、はい、あの補助金をいただいて、助成金をいただいてまして、この写真館というグループは、でそこでその助成金を一部使いましてね、でこの本作らせていただいたんです、
ね、表紙のね、うん、この何て言うんですかね、
レトロな感じ、
そうそうそう、
これはどこの学校の、
この表紙はね、とね、鶴亀高等小学校、
そうは相生の学校ですか。
そうそうそうですよ。鶴亀っていうのがね、若狭野、
若狭野ですよね、
若狭野にあるんですよね。そこの高等小学校で、なんとこの明治33年でしたっけね、はい、一番古い写真が、その鶴亀高等小学校の最上級生の写真が載ってるんですけども、それがね、なんと一番古いんですよ、この鶴亀高等小学校。もう写真は残ってないんですね、校舎の写真はね。なんか
そうですね、
でその表紙の写真は、表紙はこれはその時のスケッチですね、
誰も生まれてないですね。
それはそうですね。これは生徒さんが書いたスケッチなんですか。
いや、ちょっと分かんないんですけど、そうじゃないと思うんですけどね、何か学校に残ってたのかな、これ、
あの最初に載ってたあの卒業生のね、卒業、最上級生の写真が載ってるんですけども、あの上級生が並んで写ってる写真 の、 あの校舎の窓のところに、おそらくあの下級生だと思うんですけどもね、
多分ね、
あの珍しそうな感じで覗いてるのがとても印象的で、ね、
僕最初死んでる写真だったあまりにも古いもんやから、
やっぱり当時としてもあの写真っていうのがね、非常に珍しかったんでしょうね、っていうふうに、そんな感じが
今話題にしている写真は、表紙をめくってすぐのところにある、タイトルにあのくっついてる写真なんですけども、ね、本当に気がつかなかった、
気がつかなかったね。
まあ、着物を着てるとか下駄履きだとかね、そんなのは ね、気がつくけども、その後ろの窓にそういや覗いてますね、下級生でしょうねこれね、
これはあれですか、図書館とか。
あ、そうですそうです、
ね、図書館に公共施設ある、
はい、図書館とか公民館とかに、あの寄贈してますので、
ぜひね、ご覧いただきたい、
はい、そうですね、ちょっと今ね皆さんにパラパラっと見ていただいたんですけど、どうです、ちょっと感想など聞かせていただきたいなと思うんですけど、米米さん
は多分懐かしく感じて
どっから懐かしくなるんでしょうね
そうですね、あの米米はですね、だいたいアコを、
そうですよね、あいおいじゃないけどでもあいおいも長いし、
なんですけどね、あのね、あの、まあ、アコの、小学校行ったんですけどね、あの突っ張り学校っていう
小学校が、
はい、あの突っ張りがないと倒れそうな小学校、
あ、そういう意味の突っ張りね
だったんですね、まあそういうふうなね、あのなんていうんですかね、あの 木造のね、木造の、校舎っていうのはすごく、なんていうんですかね、いまだにこう油拭きの廊下の匂いだとか、雑巾の匂いだとか、 なんかね、
こうなんか思い出すものがありますよね。
わかります、わかりますね。
なのでね、あのこの今パラパラっと見てみると、なんかそういうなこう思い出というか、先生とのやり取りだとかね、喧嘩したこととか、お弁当の匂いだとか、そんなのを ね、
給食のね、
そうそう、ふっとね、頭の中からね、こう蘇ってきてね、
そうですね、
そうそう、そうなんです、
ね、普段着チームさんなんかどうです？まあ、ぐっと若いので、
まあ、だまあ、そのまあ、過去の写真で、まあ、あんまり分からんなっていう写真がやっぱり多い、でもまあ言うても、まあ米込さんとは違って、私は愛用の学校に親しんだり、小中高も全部愛用の学校に行かせていただいたんで、まあ当然全部載っとるわけですけれども、愛用というか、まあ、矢野小学校のところを特に見させていただいたら、昆虫館っていうのがあったなっていう、あの校舎の裏 の、 あのところにね、あったんですよ。一回も入ったことないです。あったな、入ったことあるっていうのはずっとしてて、畑があって、その裏のところに焼却炉の横のところに
昆虫館
っていうのがそのあったなっていうのは、
昆虫館が中に載ってました。
載ってました。
あ、すごいですね。
昆虫館あったなっていう。だからね、本当に他の多分学校のやつにも多分懐かしい、あ、こんなあったなっていう、行ったことないけどみたいな、
そうね、そういうの
あるんじゃないですかね。ぜひともね、見ていただきたいなと。
普段着さんが言ってた多分学校も 40、50 年後はこんな風にまとめられたりするんですよ、多分、
ね、まあそうですよね。
なかなかね、写真が今はね、もう写真いくらでも残ってるじゃないですか。下手したら映像だって残ってるんで、どうな、こんな風にまとまるかどうかは分からないですけどね。
まあね、このやっぱ古いものってね、写真がない、だからこう、この
雰囲気出ます。
あの遠隔紙っていうのはそれぞれの学校に文字で書いたものは残ってるんですけど、やっぱ写真でっていうのが ね、
時代的
なかなかできない。
明治の、ね、時代っていうのは、あれなかなか少ないかな。
これね、あの写真展をするときにね、私たち、さっきもあの写真館の一員なんですけれども、こう人の顔が出るのがどうかっていうのはね、ちょっと議論したんですよね。肖像権だなんだっつっていいのかなって話したんですけど、いざ写真展を開いてみると、やっぱりみんな人の顔を探しに来るんですよね。だからそれはすごくなんかすごく、あの不思議だなとか、
多分あのひいおじいちゃんとかひいおばあちゃんのね、
そう
世代になるんでしょうね、きっとね。
ね、母親が写っていたとかね、で、あの写真、この写真ぜひコピーが欲しいとかね、何人もおられて、だから写真、顔を写るのがどうかなっていう、やっぱりこんな勝手に出してって言われたらどうしようっていう心配もあったんですよ。全然、よくぞこんなん ね、 探してくださったって喜んでもらえた。
60歳代の、息子さんが、お母さんをね、手引いて連れてもらって、で、これお母さんやでって言って、ね、あ、これ私やって言って、
うちにもないって、ね、
ね、そんなのありましたね。
ね、だからぜひね、
そうですね、
この、はい、で、これあの愛用写真館の3回目の写真展が2月の8日から11日まで市民会館で開かれるんですけれども、あのその時に、注文を取ります、はい、で、その注文してくださった方の分だけ準備して、で、お売りしようと、お分けしようと思っておりますので、ぜひ写真展の方にいらっしゃっていただきたいと思います、はい、市民会館の203号室で、もう一回言いますね、8日から11日まで開催されます。
ドラマチック愛よい、
そうです、テーマは
ドラマチックな愛よい、
写真で、ね、紹介いたしますので、はい、どうかよろしくお願いいたします。今月の特集コーナー、写真で見る愛よいの学校誌をお送りいたしました。では最後のコーナーに移りましょう。最後のコーナーは、私のおすすめ本のコーナーです。 今月はですね、花子のおすすめ本です。祖国とは国語っていう硬そうな本なんですね。藤原正彦という人の書いた、まあ、エッセイなんですこれ、うん、で三部構成になってまして、最初の一部のところが国語教育絶対論ちょっと固いお話が書かれてまして、
うん、硬そうです
ね、硬そうです、ここはちょっと硬い、うん、で2番目が意地悪にも程があるっていう、これはねもうすごい柔らかいエッセイ、すっごい柔らかいエッセイです。家庭のこと、息子の話、奥さんの話、まあ、この藤原正彦という人は数学者なので、ちょっと数学を絡めたような、
う、まあ、
全然難しくない数学なんですけど、
それなのにあの国語絶対論なんですから、
すごいですね、でもね、
うん、数学者の国語論みたいなのを書いているんですね。で第3部は今度はねまたガラッと変わりまして、満州再放棄って言って、満州の引き上げ者の話とか書かれてます。この部3部が一番長いんですけど、まあ、でも2部のところはとても気楽に読める話です。
この方が満州から帰ってこられた
親
藤原さんの多分親ですよね、
親、うん、のお話でね、
満州から帰ってきたといえば大のおばあさんも満州から帰ってきた、これは余談ですけど
やっぱ、ね、この時代の人はすごい大変な思いをして、ねね、もらえるので、はい、とてもこ の,、まあ、この最初の部分と最後の部分はちょっとね根性込めて読まないといけませんけど
ちょっと硬いですか、
硬い でも読みにくいことはないんです、読めます、はいはい、で真ん中の部分はすごい楽ちんに、もう笑いながら読めるような、いろんなものの入った本ですので、まあ、一遍読むと面白いんじゃないかなと思います、
はい、
祖国とは国語、藤原正彦著を紹介いたしました。お送りしてまいりました本のひととき2月号なんですけども、さあ初参加ですね、普段着チームさん、いきなり初参加でタイトルを読ませてしまいましたがいかがでした？
そうですよ、もう何が常連やった
初めてのご来店のお客様でした。
そうですよ、一括りで常連
さんにしてしまいました。
来月来るかもわかんない
ぜひ来月もいらしてください。
来れるかね結構ちょっと遠出てな
かった、ね、旅に出たからね
これから
ち
ょっと
はい、はいはい、ということで、まあ、初めて来た人も常連さんになる六助書店でした、はいはい、ではまたね来月お会いしたいと思います、
はい、
うん、それでは、またお会いしましょう。
さようなら。
花子がお送りしました六助書店では、また次回のほんのひとときでお会いいたしましょう。